おはようございます。よくいらっしゃいました。今週はアメリカの大統領のね選挙で、うちの話じゃないんですけどね、隣の国の話なんですけどね、朝から晩までそればっかりやってましたから、どっちでもいいか早く決めてくれやって多分ねみんな思ってたと思いますけど、また一方でなんか、ね、面白いですね。なんで一人の大統領決めるのにこんなにいろいろ面倒くさいことがあるんかとか、このインターネットの時代に紙でやるとか、それもなんか封筒に入ってなきゃいけないとか、どういうことになってるかなとか思いながらね、皆さんイライラする、日本人がイライラする必要ないんですけどね、さぞかしアメリカの人はね、皆さん、ここにもアメリカ人の人いますけど、イライラして見てたんじゃないかなと思いますけどもね、いずれにしても日本人にしてみるとアメリカっていうのはやっぱりキリスト教の国というですね、だから特にその大統領はキリスト教の国の代表だと我々、ほとんどの日本人は思ってるので、恥ずかしくないね、あれがクリスチャンかと言われるようなことだけはしてほしくないなと、キリスト教のイメージ下げるなってこう思って私見てるんですけどね、次の大統領どうなるか分かりませんけれども、それもそうですし、やっぱりその世界にね一番影響を持っている国ですから、日本に、私たちのこの教会もね、そもそもはやっぱりアメリカから来た宣教師から始まったものでもありますから、もう一回その、本来のねこのキリスト教のスピリットにしっかり根ざしてね国を作って、また世界中にこのキリストの愛を伝える国になってほしいなとね、心から願うものであります。さて、今日はですね、託されているものというテーマでお話をしたいと思いますが、聖書の箇所はルカによる福音書の19章11節から27節であります。先週は有名なザーカイのお話をいたしましたけれども、その続きでありますけれども、ルカによる福音書19章11節から27節、少し長いですけれども読ませていただきます。人々がこれらのことに聞き入っているとき、イエスはさらに一つの例えを話された。エルサレムに近づいておられ、それに人々が神の国はすぐにも現れるものと思っていたからである。イエスは言われた。ある立派な家柄の人が王の位を受けて得るために、受けて帰るために遠い国へ旅立つことになった。そこで彼は10人のしもべを呼んで10ムナの金を渡し、私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいと言った。ちょっと空きますが、さて彼は王の位を受けて帰ってくると、金を渡しておいたしもべを呼んで来させ、どれだけ利益を上げたかを知ろうとした。最初の者が進み出て、ご主人様、あなたの1ムナで10ムナ儲けましたと言った。主人は言った。良いしもべだ、よくやった。お前はごく小さなことに忠実だったから10の町の支配権を授けよう。2番目の者が来て、ご主人様、あなたの1ムナで5ムナ稼ぎましたと言った。主人は、お前は5つの町を治めよと言った。また他の者が来て言った。ご主人様、これがあなたの1ムナです。布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものも取り立て、まかないものも刈り取られる厳しい方なので恐ろしかったのです。主人は言った。悪いしもべだ、その言葉のゆえにお前を裁こう。私が預けなかったものも、ものをも取り立て、まかなかったものをも刈り取る厳しい人間だと知っていたのか。ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。そうしておけば帰ってできた時利息付きでそれを受け取れたのに。そしてそばに立っていた人々に言った。その1ムナをこの男から取り上げて10ムナ持っている者に与えよ。しもべたちが、ご主人様、あの人はすでに10ムナ持っていますと言うと、主人は言った。 言っておくが、誰でも持っている人はさらに与えられるが、持っていない人は持っているものまでも取り上げられる。以上です。途中少し割愛したところと最後にもう一節あるんですけれども、この例え話全体の印象を少し変えてしまうので、そこは削除して読んでいます。例え話の中身だけに集中してお話をしたいと思いますけれども、これどっかで聞いたような話ですよね。有名なマタイによる福音書にあるですね、タラント、新教徒施設はタラントンと言ってますが、タラントンの例えと非常によく似たお話で、おそらくは多分同じお話が、こう聖書っていうのはイエス様が話された話を誰かがこう口伝えに伝えていって、最終的にこう記録されていくので、少しちょっとこう変遷したか、あるいはイエス様に種類の話をされたのかは分かりませんけれども、最終的にマタイ版とルカ版ということになったんじゃないかと思いますが、この話はムナなんですね。ムナ、ムナという単位があるわけですが、ある立派な家柄の人が王位を受けるために旅立ったという設定ですね。ですから、この人はどこかこの彼に王位を授けてくれるその高い権威のところに行って、そこで王位を受けて自分の国に帰ってくるという、そういう設定ですけれども、実はこれ全く同じことがイスラエルで起こっていたそうです。で、それはヘロデ大王ですね、イエス様が生まれた時にイスラエルを支配していたヘロデ大王の息子アルケラオというですね、っていう人が、もともとイスラエルはもともとというか、その当時イスラエルはローマ帝国に支配されてたんですね。だけどもローマ帝国に支配されていながらヘロデ家がこの王として君臨してたんですよ。だから二重支配だったんですよね。で、そのヘロデが死んで息子のアルケラオがローマ帝国から王位を認めてもらうために、自分の国を旅立って行ったということがあるんですね。で、なんとなくそれをこう連想してるさせるというか、そのことに基づいているんじゃないかという説もありますが、いずれにしてもこれはね、クリスチャンの方はこれはイエス様の再臨のことじゃないかなっていうような感じはすると思いますけども、そういうことを表しているような気がしますが、このある立派な家柄の人が10人のしもべに10ムナを預けたと、要するに1人に1ムナずつ託したということですよね。ここがこのお話の面白いところではあるんですよね。で、1ムナっていくらぐらいかというと、100デナリオンって書いてありまして、1デナリオンっていうのは1日の給料、1日の日当って大体言われるんですね。銀貨1枚だそうですけれども、ですから時代時代によってね、この1デナリオンの価値は違ってきますけれども、今だったら大体だから1ムナというと3ヶ月分の給料ぐらいだから、それぞれ給料違いますからあれですけど、大体100万円ぐらいじゃないかなって今だったらね考えられるところではありますけれども、私そんなにもらってませんとか言わないでくださいね。大体の話です、例え話ですから。で、主人は私が帰ってくるまでこれで商売をしなさいという。で、これはそもそもちょっと破格のですね扱いというか、100万円ずつねしもべに渡して、それぞれお前これで商売せえというですね、よっぽどこのしもべを信頼してないとね、多分できないことですよね。あるいはこの人がよほど豊かな財政だったのか分かりませんけれども、いずれにしてもしもべを信頼して託している任せているっていうことだろうと思います。そうじゃなかったらみんなね100万円持って逃げちゃったら終わりですから、そういうことをしないだろうという前提で預けているし、また一方でこれはそれぞれの力量を測っていると、ね、10人に渡して、じゃあこの10人が果たしてそれぞれどれだけの力量を持っているか、自分がこの後で、ありますけれども、王の位を受けて帰ってきた時にそれぞれにどういうどれだけのものを任せようかっていうことを調べるために、やったということになるわけですね。 で、王の位を受けて帰ってまいりました。王として帰ってきたわけですけれども、で囚人このしもべたちに報告をさせます。で最初のしもべはですね、主人の1ムナでもって10ムナを設けるわけですね。10倍にした。すごい商売上手ですね、10倍にする、すごい裁量を持っていた人でありまして、主人も良いしもべだ、よくやった、ね、お前はごく小さなことに忠実だったから10の町の支配権を授けよう。王様として帰ってきたわけですからね、このしもべにお前に10の町を、まあ、これも破格の褒美ですよね。10の町を、まあ、いくらその100万を1000万にしたからといってですね、10の町を支配する、そういう権限を授けるという、破格の扱いですけれども、まあ、これここにはその主人のね気前の良さというかそういうものも表れているわけですが、でもう一人やってまいりまして、この次の人は主人の1ムナで5ムナ儲けた、5倍にした。これもすごいですね。そういう人がいたら私のわずかなへそくりを預けたいですね。そういう人いませんか、あの5倍にする。大体怪しいですけどね、そういう人がいたらね。で、主人はお前にはじゃあ5つの町を授けよう、5つの町を治めなさいですね、いうわけですが、まあ、問題はその次ですね。3番目のしもべ、彼がやってまいりましてね、ご主人様これがあなたの1ムナですと言って、まあ、布に包んでしまっておきました。あなたは預けないものをも取り立て、まかないものをも刈り取られる厳しい方なので恐ろしかったのですと。そう言って、預かった1ムナをそのまま主人に返すわけですけど、これは本当だろうかなと、まあ、もちろん例え話なんですけど、この多分この人は何もしなかったんでしょうね、まあ、その主人が怖かったから、もし商売に失敗して100を減らしてしまったらっていう、そういう不安もあったんだろう、まあ、101ムナをね減らしてしまったらという不安もあったかもしれないんですけれども、主人はそもそも、これで商売しなさいと言ってるわけですから、まあ、それを成功しようが失敗しようが、ね、そのことでとやかく言うということは言ってないわけですよね。だから本来ならば主人に言われたことを忠実にやるんだったら、それで増えようが減ろうが商売しなきゃいけなかった。でも彼はしなかったんですよね。ここが問題ですね。商売しなさいと託されていたのに彼は何もしなかった。主人が怖かったという言い訳をしてますけれども、そのことで結局一銭も儲けることはなかった、まあ、一円も減らしませんでしたけれどもね。でそれを聞いて主人は悪いしもべだ、その言葉のゆえにお前を裁こうと。その言葉っていうのは、そうかお前は私が預けないものをも取り立て、まかないものも借り取る厳しいものだと言ったよねとね、じゃあその言葉のゆえにあなたを裁こう、私の銀ではなぜ私の金を銀行に預けなかったのか。そう、銀行があったんですね。ちょっとびっくりですよね。イスラエルにも銀行があって、利子がついたんですね。今だったら利子つかないのでほぼ銀行に預けないですけど、はい、銀行の方おられたらごめんなさい、銀行の方が悪いんじゃないんですけどもね、でも、ね、当時イスラエルに銀行があって、しかも預けたら利子がついたっていうんですよね、ちょっと驚きですけれども、でもお前は私が預けたものね、もし減らすのが怖かったんだったら銀行に預けりゃいいじゃないかと、それだったらわずかでも増えてね、それで、私に返せばいいわけだから、結局この主人はこのしもべが何もしなかったということを見抜いてるわけですね。いや、あなたが怖くて、ふくさに包んで隠してましたなんて言ってますけども、結局こいつは何もしなかったということを主人は見抜いて、お前のその1ムナを取り上げて10ムナ持っている者に与えなさい。そしたらそれを聞いた人が、いや、あの人もう10ムナ持ってますけどって、いやいやいや、ね、それでもいいからあげなさいと言って、言っておくが誰でも持っている人はさらに与えられ、持っていない人は持っているものまで取り上げられるという、これはまあ聖書の有名な言葉の一つなんですけどもね、持てるものはさらに豊かに、持ってないものは 持っているものまでも取り上げられるという、なんかすっごい不公平な感じがしますけどね、公平ということを考えると持っている人から取り上げて持たない人にあげるべきなんですけども、もちろんこれはこの神の国の真理ということです。この国の世界のこの世の公平ということではありません。神様が私たちに託されているものを増やそうとする人はどんどん増えていくけれども、それをこの最後のしもべのように何もしなければそれを失ってしまうということを意味しているわけですけれども、まあというお話で非常に分かりやすいお話なんですが、最初にもちょっと言いましたけれども、この話はマタイの福音書25章にあるタラントンの例えとよく似てるんですね。まあ、よく似てるんだけども、ちょっとずつ違うところがあるので、そこをちょっとおさらいしておきたいと思いますが、まずしもべに預けるこの金額が全然違うんです。で、1タラントンというのはですね、6000万円なんですね。はい、名前がチャッチー名前だからタラントンというぐらいだからね、50円ぐらいかなと思ったら、1タラントンはですね、今のお金で大体6000万円。だから5タラントンを預けるというのは3億預けるという話で、だからこのタラントンの話っていうのはものすごいこの主人が大金持ちでものすごい気前がいいということが前提になってるんですよ。でムナの方は1ムナ100万ですから、タラントンに比べれば少ないんですね。でタラントンの話はこれは力に応じて5タラントン、2タラントン、1タラントン預けたということになる。でムナの方はみんな公平に1ムナずつ預けたっていう、そういうお話になってるんですね。均等割りですね、均等に預けてます。で、そういうこうそれぞれ力に応じて、預けられているということから、このタラントンというのがいわゆる英語のタラントっていう言葉になってですね、それが今のタレントという言葉の元になってるんですね。だからこれは才能とか能力とかという意味に、ここからなったんです。ムナはね何もなってないですね。ちょっと差別って感じでね、もっとムナを広げたいと思いますけど、で5タラントン、2タラントン、1タラントンね、それぞれいましたけれども、5タラントンのものは5タラントン稼いでね、2タラントンのものは2タラントン稼いで、でこのマタイによる福音書をよく読むと、5タラントン稼いだ人も2タラントン例え稼いだ人も主人の褒美の言葉は同じなんですね。同じなんです。でいくらやるとかどれだけの町をという話はありません。小さいことに忠実だったからで私と一緒に喜んでくれっていうのがマタイの話なんですね。でこのルカの方は、儲けた額によって10ムナ儲けたには10の町、5ムナ儲けたものには5つの町っていう、そういうこうそれぞれの能力、まあ、結果に応じて報いが違うというところがあります。それから、儲けなかった人も出てくるんですね。でマタイのタラントンの方は土の中に地の中に隠したって書いてあります。でルカの方は布に包んだと書いてありますね。別にどうでもいい話なんですけどね、こういうちょっとこだわりがなんで違うのかなと思ったりしますけれども、でもですね共通しているところがあるんです。これが言いたかったんですけど、両方ともこのタラントンの例えもムナの例えも主人から預かったものを隠したりして何もしなかった人に対して主人は同じようにその人たちは同じように言い訳をしている。それは主人が厳しかったからこれは何もしなかったんだと、失うのが怖かったんだという言い訳をしている。これは一緒なんですね。そしてそれに対して主人は同じ処分をしています。持っている一番持っている多く持っている人に取り上げてそれをあげなさいっていう、これも同じなんですね。だからまあ何が言いたいかというと、まあおそらくこの両方の例え話というのはまあ同じようなこう背景を持ってはいるんでしょうけれども、結局何もしないということに対するこの警告なんですね。この例え話っていうのはこのタラントンの方は、まあ、才能という言葉になるぐらいですから、それぞれに神様はこう才能を与えていらっしゃる、能力を与えていらっしゃる、5タラントンの人もいれば2タラントンの人もいれば、ね、1タラントンの人もいると、 でこういうの聞くと、ああ私は 0.2 ぐらいかなとか、あの人は100持っとるなとか、そう思うんですけども、そこにはね、この例え話のポイントはないんですよ。それよりも何もしなかったということが、このそれぞれの例え話のポイントなんですね。それは何億か何百万かわからないけど、でもそれぞれに預けられていて、そしてそれを何もしなかった、何も使わなかったということが、この例え話のポイントだということがわかります。で、まあ、もう一度ムナの例えに戻りますと、まあ、これを解釈するとですね、王位を受けるために旅立つ主というのは、もちろんこれはイエス様のことで、このあとね、十字架にかかってよみがえられて天にお帰りになって、そして今度来られる時には王として来られるわけですね。王として再臨されるイエス様のことがここでは前提となっているわけですけれども、この世を離れるに際してイエス様は私たち一人一人にこのムナを託されると。まあ、タラントンの方はまあ才能とか能力でそれぞれ違うということではありますが、ムナの方は全員均等に託されている。でこの例え話の一番解釈のポイントは、このムナっていうのは何を表しているかと、ね、私たちに均等に託されているムナとは何だろうかということで、仲介書とかいろんな説教者はいろんなことを言っていて、例えばまあ命、ね、みんな命は等しくある、一つずつ、二つ持ってる人はいないですからね、とか時間とか、同じ生きている24時間同じだとか、ね、あるいは信仰、ね、信仰を与えられているこれも同じ、ね、で一番やっぱり多いのは、ね、福音だと、私たちにそれぞれ福音が託されている、また神様の恵みだとか、あるいは愛だとか、聖霊なる神だとか、まあ、いろんなこの解釈はできるわけですね。みんなに等しく神様がイエス様を通して与えてくださっているもので、それは儲けるために託されているっていうのがこの例え話のポイントです。私たちがもちろんそれを喜んでいただいてはいるんだけれども、それをイエス様は私たちに託しておられて、それで商売しなさいと言って、ただただあんたたち懐に入れて土、ね、それを自分で喜んでちゃダメだよと、それを使いなさいということなんですね。さらに言うと、これは託されているもので自分のものじゃないというところがポイントなんです。託されている、でこれをまあ商売するというのは、例えばね、この先週お話したザーカイなんかは、与えられたものを全部貧しい人に施したんですけれども、あれは正しい商売の仕方ですよね。神の国における商売の仕方、与えられたものをみんなに、施して与えたと。だからこの神の国の商売というのは、神様から託されているものをどう使うか、どう与えるか、どう分かち与えるかということなんだろうと思います。そして、この例え話のもう一つのポイントは、清算の時が来るということですよね。イエス様が帰ってこられる、その清算の時に、私たちは託されたムナをどうしたかということが、そこで、イエス様に報告しなきゃいけないですね。なのでこれを、まあ、上手にね、使っているだろうかということが、私たちに問われているということ。で、まあ、さっきも言いましたけれども、ムナというのは何かっていうことは、まあ、聖書には特にね、これだとは書いてないんですけれども、最終的に私もいろんなことを考えて、行き着いた結論は何かというと、結局全部ムナなんだなと。つまり自分のものは何一つないですよね。違います？自分のものっていうのは何一つない、全部神様から与えられたものですね。つまりこれ全部神様から託されている、与えられているもの一つ一つ、まあ、ここにさっきも言ったような、そういう命にしても時間にしても信仰にしてもね、福音にしても、まあ、もう全てのものは全部無駄で あると。神様が託されている。でそれを有効に神様のために使っているかなということを、イエス様は、私たちはやっぱり怠け者なので、ね、あの最後の3番目のしもべになりやすいわけですよね、イエス様お帰りになってきた時に、あ、使ってなかった、隠したままだった、何もしてなかったという時に、私たちが言い訳をしないように、イエス様は厳しい方なので、もし失敗して怒られたらいけんのんで、私は何もしませんでしたという言い訳をしないために、多分この例え話はされているんだと思います。イエス様は全てお見通しですから、私たちが託されているものを使っているか使っていないか、それを全部ご存知なわけですから、まあ、苦しい言い訳をする必要はありません。で、私たちに与えられているムナが上手に使えているかどうかということは、まあ、もちろんこうそれぞれの評価ではあるんですけども、まあ、一番分かりやすいのは、他の人たちを見ればいいんですよね。他の人たちはどうしているか、他のクリスチャンたちはどうしているか、それぞれ与えられているムナを、あの人は上手に使ってるなという人がいるんじゃないでしょうかね、あの人は上手に使っているなと、でも、ああ私は使えていないな、私はこれを副作に包んでずっと持ってるなと。で、それがまだいいんですけどね、まあ、一番良くないのは、なんで私は何も持ってないんだろうかと、ないものねだり、神様あれがありません、これがありません、あれができません、これができません、なんであの人はあんなに持ってるのに私はこんなにないんでしょうか、私は あの人になりたい、この人になりたい、とないものねだりをしているとしたら、おそらくそれが一番良くないことだと思うんですね。私たちには等しく無駄が与えられているよとイエス様はおっしゃるんじゃないかと。あなたに与えられているムナをムナにするなっていうんですね。これが言いたかったんですよ、今日ね。はい。で、使えないことをね、何かのせいにしないよ、ね。誰かのせいにしちゃいけないよと。この3番目のしもべのように、ああだった、こうだったと。まあ、我々言い訳の天才ですから。もうエデンの園から始まってますからね。人のせいにする、言い訳をするっていうのは。アダムとエヴァから始まってますから、もうこれ遺伝ですから、DNA ですからね、言い訳をするというのは、もう罪というものは何かって言われたら言い訳かもしれません、もしかしたらね、イエス様、主人が帰ってこられる時に、まあね、10ムナ儲けました、5ムナ儲けましたってなかなか言えないかもしれませんけれども、少なくとも隠しておきましたということはね、言わないものでありたいなと思うわけですね。イエス様はこの10ムナ儲けた人にこう言われたんですね。良いしもべだ、よくやった、お前はごく小さなことに忠実だったから10の町の支配権を授けようと。これごく小さなことにって書いてあるんですけども、ね、1ムナを10ムナにしたっていうのは大きなことのような気がしますけれども、実は彼のやったことは小さなことだ、しかもそれを忠実に守った。まあ、これはマタイの福音書でも同じ言葉が使われていて、私たちに求められているのは忠実さであると。どれだけたくさん儲けるかではなくて、その与えられたものをどれだけ忠実に生かしているか、どれだけ忠実に増やしているか。だから皆さんの頭の中にはね、私のムナは何だろうか、私はムナを使っているだろうかと、私自身もそうですけれども、そういう問いかけが常に必要だと思います。常に私に与えられているムナを正しく使えているだろうか、増やしているだろうか、イエス様にちゃんと報告できるだろうか、あ、いや忘れてましたですね、タンスの奥にしまって、おりましたと、いうことのないようにですね、私たちはこの例え話を読んで、それを私たちのに語られている言葉として読まなければならないわけですね。 まあ、最初にも言いましたけれども、この例え話は私たちが怠けないように、ね、託されているものをちゃんと使うように、っていうことを警告するための例え話だろうと思います。そうじゃないと私たちはもうあとはね、イエス様来られるのを待つだけだから、ゆっくりしておきましょうという気持ちになってしまってですね、せっかく与えられているたくさんのムナをムナにすることになるので、また2回やりましたけども、そうならないようにね、共に、イエス様が来られる時まで、このイエス様の言葉を、ね、希望してですね、望んで、主のためにいただいたものを用いていきたいと思います。お祈りいたしましょう。天のお父様、大変興味深い例え話、共に学ぶことができてありがとうございます。今私たちそれぞれ、私たちの主人であるイエス様から今この時託されているムナは何であろうか。いや、全てはあなたから託されたものです。自分で手に入れたものなど、自分のものなど何一つありません。あなたから託されたものをどうぞあなたの栄光のために、神と人のために用いさせてください。無駄に消費し、また取っておくことがないように、そしてイエス様にお会いするときに苦しい言い訳をすることがないように、主よ、どうぞ私たちの日々の生活をあなたが導いてくださるように、この例え話を思い出して小さなことに忠実にあなたから与えられたものを分け与えていく、そのような日々を送らせてください。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。